花口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の花口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
皆さんこんにちは。今日はですね、もう私10年以上も知ってて、すんごい憧れていて、でもなんか近づきたくってもなかなか近づけないぐらいの素敵な男性なんですけれども、今日はベストセラー作家であり、アーティストであり、実業家である山崎匠さんをご紹介します。
よろしくお願いします。
匠さん、今日ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日もなんかご実家の近くの三重ですよね。
あの
実家はね、三重から、はい、ね、三重では講演会して、うん、このために帰ってきてくださってありがとうございます。
飛んでやってまいりました。
いや、本当ありがとうございます。私あの匠さんに会ったのすんごい、もう多分20年ぐらい前です。
はいはい。
匠さんってヒルズに住んで、今も住んでるんですか。
はい、
今も住んでる。あの時なんかパーティー会場で、誰か、もう誰が連れて行ったか、くれたかわかんないんですけど、連れて行ってもらって、遠くの方が、こんなヒルズの素敵なところに住んでいて、で、奥様も綺麗で、もうこの人何してるんだろうっていうところから、匠入りしたんです。
あら、匠入り
。
匠入り。
あの、それでなんか、本田健さんのところでお目にかかったりとか、最近では絆出版さんのイベントでお目にかかっててね、すいません、本は私、誰の本もあんまり読めないとか読まないんですけど、神の門だけは、もうあれはね、傑作だと思ったんです。それで読んだんです。匠さんの初小説に、ね、
はい、
チャレンジされて、絆出版の桜井先生とね、すごいこう、つながっていらっしゃって。
だけど桜井先生に編集してもらいながら小説書くって贅沢なことですよね。
だから誰もまだやれたこと、だからやっぱりそういうオファーされたのは匠さんだけですよね。
いやー。三島由紀夫先生から、はい、あの、川端康成先生から、はい、もう、たくさんの方々の担当編集された、桜井さんから、
は
い、
そう。ね。
すごいんですよ。僕、こう、書いてるでしょ、うん、ダメだ。自分って、ダメだってこう思うと、うん、夜中にペロッとメールが来て、君の文章には、三島くんを感じるね。
それ言われたらもうなんかまたまたもうね。
急に復活して。
復活して。
書ける。
いいタイミングでなんか繋がってきて
るんです。で、書き終わって、はい、もうあのメールにね、はい、あの先生救われたんですよって言ったら、はい、だいたい長くやってるとわかるんだと。
そのタイミングがね。
そう、下手ってくるタイミングがわかる。
わ、はい、かるんですね。だからいい塩梅にこう繋がっていい本ができましたよね。
そうなんです
よ、ね。そう。で、匠さんってね、もう本当に多彩だなと思っていて、はい、うん、だって、あの、今日もね、なんか主婦の方に講演会をされてたりとか、はいはい、もう、何する人がよく、結局全部何でもできちゃうような人に見えるんですよ、私から見たら。で、今日ね、あの、スピリッチを聞いてる方って、スピリチュアルな女性がほとんどなんですけれども、はいはい、あの、匠さんは何者ですかって聞かれたら、匠さんは、このスピリチュアル系の人にはどんな風に紹介したらいいのかわかんないんで、
あ
の、匠さん、で、どんな人なんですか？
でも結構ね、僕はスピリチュアル版も結構書いてるんですけど、
はいはい、
子供の時から、そういう意味で言うと、うん、まあ、野に山田んぼで育ってきてるので、はいはい、その人間以外のものとコミュニケーションを取り続けるようなところって田舎ってあるよね。
はい、あります、あります、
はい。あとこの石は触っちゃダメな、はいはい、特別な石ですよとか、うん、そういうのを恐れっていう意味で子供の時から学んでいたり、はい、この木に触ると、エネルギーもらえるよって言うと、ハードルもらわないとみたいなものがあったり、
はい、
あとは高校受験にしても大学受験にしても、はい、努力するより、太宰府天満宮に行った方がいいよねと思って、太宰府天満宮の鉛筆にかけて受験したりとか。
はい、その、すっごい普通になんか日常にスピリチュアルがあった生活でしたね。はい、あれ、あの、伊勢神宮の近くで育ったとふうに聞いてるんですが、
うんうんうん、あの、伊勢神宮はもう、あの、学内ですよね、要は。
はい。
で、学内。
もうすごいあやかって。
うん、そうね。っていうか、それがあやかってるっていう意識もなく、小さい時から、共にっていう感じ。うん、
はい。
だから、大人になるにつれて、うん、伊勢神宮って、なんか有名みたいよ、みたいな。
は
ぁ。
そっか。
赤福餅ってあるの？
はい、大好きです。
あ、大好き？はい。あれ、美味しいよね。
大好き。
うん、でね、夏になると赤福氷ってあるんです
よね。美味しいですよね、もう。
美味しいよね。ね。なんかそれをさ、高校時代部活が終わると、なんか一つ、まあ、高校生にとっては贅沢だから、
うん、
帰りにさ、赤福氷行くよみたいな。
行くみたいな、そっか。
だからなんかそういう意味で言うと、うん、伊勢神宮より先にスイーツを知ったみたいなね、ところあるかもな。
ちょっともう自然にもうなんか生活の一部となって、うん、そうやってね、うん、受け取って、なんか、匠さんは、やっぱり、はい、ベストセラー作家さんでもあるんだけど、うんうん、ビジネスもされてるじゃないですか。はい、その自分が本当にやりたいことをやってる、うん、まあせ、もう大先輩だった人から見たら思うんだけど、うん、そのやりたいことをやるんだって決める前に結構たくさんの人ってなんか決められないで、ほよよって迷ってたらチャンスを逃したりとか、なんかすごい何年も経ってしまってる人も結構いたりとかするんですけど、うんうんなんでそんなひょいひょいって軽やかにぴょんぴょんって飛ぶように大好きなことをもうアーティストもそうだし、うん、絵を描くし、うん、本も描くし、うん、ビジネスもするし、講演活動もするし、うん、海外もぴょんぴょん飛んでいってるじゃないですか。うん、なんでそんなこと、そうなった、なんか、背景に何があるのかなと思って。
多分ね、すごい土田舎で生まれて、うん、だけど、オールナイトニッポンを聞き、
はいはい、
なんか都会はすごそうだぞと、
はい、
ね、
はい。
そして、金八先生を、
はい、
に、
はい
なんか、こんな先生になれたらいいなっていう、なんか、ウルトラマンを見て、地球を守らないとと思ったまま、あのまま見たものの憧れた方に、ずいずいとこう言ってた。
普通に言ったら普通にそうなったじゃないですか。すごいたくさんの人を、ある種、啓蒙してるっていうか、救ってますよね。
そうなんだよね。だから。
特に女性？
ああ、どうしても女性の方が多いん
だ。ねえ。
だから、不思議なんだけど、小学校4年の時に書いた小説があって、
小学校4年の時に小説書いたの？
そう。で、それを弟と妹に売ってたの。
やだ、嘘めっちゃおかしい。
そうなの。
小学校だから自然に書いてた。書くこと。
その前は漫画ね。漫画家になろうと思って。
だから絵を描く。
漫画描いて。そして弟と妹の、お小遣い巻き上げてて。
なんか弟と妹の対象にいろいろやってて。
読者はその二人。で、それをお袋にバレて。まだ小遣い巻き上げてるでしょ、つって。え、だって、買うって言うから書いてるから、俺は、僕の責任じゃないっつって、うん、いや、本当にね、兄貴はね、ひどいと。だけど、面白いんだよね、漫画がっつって、言われると、うん、第3号出るけど買うみたいな。で、その後小説書いたり、
うん、
今度は歌にハマっていくんだよね。
歌も歌ってんの？
いや、歌手になりたいと思ったけど。
え？
で、それほら、オールナイトニッポン聞いてる
から。聞いてるからね。
で、歌手になりたいと思って、うん、で、小学校6年からエレクトーン習い出して、うん、今度ギターにハマり出して、で、今度弟と2人で、デビューしようぜ、つって2人でこう、じゃがじゃがやりながらやってて、で、結局僕は陸上競技の方が伸び始めて、そっち行くんだけど、
はい、
弟はそのまま歌って、今も演歌歌手やってる。
演歌歌手弟さん、
あ、そうなん
だ。そうなんだ。
はい。だから、どっちかというと、現実と夢の曖昧さを保ちながら来たと思うんだよね。うん。
そっか、現実と夢の曖昧さの中で、うん、夢だと思っていることをこうやって行動に移したりとかやってみたら、実現してるっていうタイプなんです。
そうね。だからその中で、実現しなかったものもいっぱいあるんだけどさ、うん、例えば、中学校の時に自分で作った曲200曲ぐらいあった
わけ。
もう毎日。
200曲？
うん、
作り。中学生の時200曲。うん、勉強も、他のアクティビティもしながら200曲。
なんよ、なんかちゃんと。
天才じゃない
じゃん。天才じゃないと思う。だって全然いい曲じゃなかったんだけど。
その曲は今もちゃんと。
いやいやいや、どっか探せあるのかもしれないけど。でね、コンサートとか開いちゃって、バンドの数のが多くて、来てる人たちが少なくてとか。でもその時となんかさ、丸坊主の時のギター弾いて歌ってる写真が出てきたり。だから、要は やってみよう試してみようみたいな感じで、やってガッチャンみたいな頭打ったりっていう。やってきたタイプだから、ダメで終わってるものいっぱいあるのよ。
それがわかんないよね、
うん。
あのね、私から見たら、
うん、
ヒット落ちっぱなし、
うん、
っていう感じに見えるんですよ。
本当？
本当に。
陶芸家になろうとした時もあって。
マジで？
だけどね、カルチャーセンター3日間コースの2日目でやめてるから
。おかしい。
いや、だからいろいろチャレンジしてんの。
うんうんうん、
これもいけ。だから、若い時はダンサーになろうと思って
さ。もう思ってた。
思ってて。ダンス習いにハワイ通ってたり。ダンス甲子園が始まる前だよね。で、ハワイナンバーワンダンサーと知り合って、うん、弟子にしてほしいっつって、うん。で、それで英語もほら、 見よう見まねでこう使ったりってするじゃない。
はい。
で、まあダンサーになりたいと思ったけど、それは途中で終わっていったり。うん、あと、英語が喋れるようになりたいと。
喋ってるじゃん。喋ってる。喋れる。
まあまあ、喋れるようになってきたんだけど、うん、英語喋れるようになりたいと思って。だから、クラブで覚えるから、うるさくて聞こえないのよ。ね。
だから、ハードル高いところで、
高いよね、
英語を覚えたみたいな。
うんうんうんうん、とか、韓国語を喋れるようになりたいなと思って、うん、20代韓国語を覚えて、
うん、
どう焼肉屋さんでは活躍しますよ。
あ、そうなんだ。
こと、今中国語勉強してんの？
マジですか？でも中国に講演活動とか
行ったりね。
ね、行ったりしてる、聞いた。
その時にね、うん、合間合間に中国語
を入れるんですか？
入れて、あの、笑いを取ったりして。
うわー、楽しそう。
そう、韓国でスピーチする時も、うん、韓国語を、あの、ほら、20代勉強したから、うん、こう、間間に入れれるわけ。
うん、
で、それが入れ方が上手だから、喋、うん、れる人だと思われちゃった。
思われて、
終わってからすごい勢いで話しかけられるんだけど、うん、え、なんでごめんごめん、そう、あれぐらいしか喋れないから、みたいなね。だけどなんか、ちょいちょいね、うん、なんかいろんなことやりたいの。
うん、そう、そのいろんなことをやる中で、うん、こう、突き抜けて、こう、成功しているものがあるから今すごいね、
そうね、
自由人ですよね。経済的自由人で、ね、本当にもう好きなことをいつでもやって、のけられる、うんうん、まあ、状態にいるじゃないですか。しかも、うん、あの、長い間、若い時からそれができるようになってるよね。
そうね。うん、
それって何なんだろうって、その違い。あ、ね、なんでそんなことになってる
の？これはもう秘訣だと思うけど。
秘訣？どんな秘訣があるの？
もうね、なっちゃってる人の金魚の糞になる。
嘘？本当に？
うん。
え、なっちゃってる人の金魚の糞になって、うん、なる人とならない人の違いなの？それ。うん、だっていろいろ見ててるでしょ？
若い時のまず一番重要なのは可愛がられる。
うんうん、その、もうなってる人
なってる人たちに可愛がられて、お、匠来いみたいな感じで。
いつでも呼んでもらって。
呼んでもらえて、常にちょろちょろしてるっていうのが。
ちょろちょろしてる。
発想が違うじゃない大体、
うん。
あの、僕どっちかというと、学校の先生になる、なろうと思って頑張ってたタイプなので。
マジ
っ
すか？
そうよ。だって僕、広島大学教育学部だもん。
そうなんだ。
体育の先生になろうと思って。
うん、
で、だから、高校の時に今度は陸上競技にハマって、うん、そうするとまた陸上競技で強い先生の金魚の方になるわけよ。うん、違う学校だけど、行って、うん、こんにちはっつって、山崎言いますっつって、うん、あの、練習を教えてほしいんですけど、うん、大体お前は誰だっていうところからスタートして、練習は教えられないと、他校の人間は。ただ、練習をやってるところに、やってきて一緒にするんだったらいいぞと。うん、それだったら、見える範囲で見てやろうっつって、よろしくお願いしますっつって、
はい、
通って。
通って、そこで練習してた。
練習してたし、先生、今日泊まり行っていいですか？え？
え？それそうだよね。
先生の近くにいたいんですけど、つって、まあいいわ、じゃあ泊まりに来いっつって、先生着替えがないんですけど、先生パンツ貸してくださいって。
マジ？
何度も泊まり行って。で、先生に、先生、俺本当に強くなりたいんですよ、教えてくださいっつって。で、何度も何度もこう甘えていくと、仕方ねえな、つって。うん、お前の走りはこういうとこ直せとか、他質問あるかって、こういう時はどうするんですかって、すべきはこうやってやるんだって。え、いっぱい秘訣がある。でも教えてくれない。いっぱい秘訣がある。例えば僕は400メートルハードルっていう選手、ね。400メートルってわかる？長いの。
うん、長い。
その間にハードルが10台あるんだけど、僕後半バテるのね。なんで後半バテるんでしょうかって言ったら、お前には教えたくないなーって言って、ライバルだからなーって言って、いいじゃないですか先生って。前半空気吸えと。そうするとね、後半焼くっていうわけですよ。ええー、つって、衝撃的事実じゃない。
いやー、すごいな。
もう今はもうテレビでも言っちゃったりするぐらい当たり前になってきたんだけど、あの頃隠されてたの、そういうの。あと、向かい風の時どうやって走りますかとか、追い風の時どうやって走りますかという、双方がいろいろあって、テクニックとか、
うん、
もう渋々だけど聞き出して、それって全国トップ10まで入ってくるわけ。
すっごいね。
あー、だからさ、チェック項目いっぱいあってさ。
チェック項目いっぱいあって。
走る前に。だからここにね。
全部書いた。
この二の腕とか、内腕っていうの。
うん。
ここにマジックで。
書いた。
全部、このことチェック、このことチェック、このことチェックっていう。要は、走る前に自分が、約50秒の間に、やるべきことがあるわけよ。
イエー
イ。
それをやったんだ。
やってた。もうね、それでね、瞬く間の間に強くなっちゃったの。で、その先生見たくなりたくて、うん、俺も教員になろうと。で、家商売やってんのよ。
うん、
それを継がないっつうのをさ、うん、 もうなかなか許してもらえなくて。
うんうん、長男だしね。
そうな。で、なんでお前は学校の先生なんかなるんだって、うん。いや、俺の生き方が人の生き方に影響を与えるような生き方したいとか言ってる。まあ、田舎のおじさんたちだからさ、親戚のおじさんからみんな、高笑いよ。ねえ、こんな儲かる。
たわけたこと言って
んだよ。商売目の前にめっちゃ儲かる仕事あんのに、なんでやらへんねや、言うね。この人たちは金にまみれてるとか思いながら、若いからね。で、まあ、大学進むんだけど、そこで、やっぱりビジネスの種みたいなものが心にあるんだろうね。あ、
親から受け継いだものですよね。もうだって、こう、日常の中にもそこにビジネスが、もう存在してたわけだからね。
存在してる、存在してる。
へぇー。だからもう大学時代からなんかスタートしたんです。当時、今だったら、もう、小学生でも YouTuber になったりとかね、まあ、そういうのあったけど、当時はない時代に、商売の種があって、なんか、始めたんですよね。
なんかね、うん、俺15から一人暮らしなのよ。
え？
下宿で。
下宿してたんだ。
で、その下宿の中で、あの、お店やってたの。
嘘でしょ？下宿先で、何のお店したのそれ。
友達が来るじゃん。
うん。
いらっしゃいっつってメニュー出して
メニュー
コーヒー30円。インスタントラーメン200円。お前友達から金取んなくやって言われながら、だら頼みやすくないっつって。
そう。
コーヒー2杯お願いします。オッケーって。少々お待ちください。
めっちゃ面白い。
いや、楽しかった
ね。楽しかった。それまあ、それをなんかそういった、うん、お金というよりは、なんかそういう楽しみとしてやってたことが商売。
う
ん
う
ん、
そう。だから友達がもう群れまくってて、放課後。
面白い。
いらっしゃいませ、つって。
お店してたんだ、そうやって。カフェみたいに。
そしたらね、近所の大学生に受けて、
は
近所の大学生が部活の帰りに寄るようになる。
嘘
めっちゃ。いや、お世話になった先輩たちが、卒業していくじゃん。
うん、
その先輩たちがさ、僕マッサージうまいのよ。
あ
の、陸上部で。
うん、
そうすると、マッサージやってくれって言ったら、マッサージ今日から1000円になってるんですけど、大丈夫ですか1000円払うわ、つって。で、マッサージやりながら、マッサージ終わったらラーメン2杯、少々お待ちくださいね。
もう全部一人でやってる。
だから家カフェだよね、
今。家カフェ、おうちカフェね。
うんうんうん。それ高校時代やってて、楽しかったのよ。
とにかくパッとひらめいて、それやりたいって言って、本当に普通にスタートさせた。
そうそうそう。なんだ、まあ遊びの延長。
もう遊び、もうそれゲームみたいなもんでやってたんです
ね。そう、ごっこ
。いやー、そんな、で、でもやっぱり、上の人からも慕われ。それ何が。
いや、本当に引き上げてもらったよね。だから、あれじゃないかな。素直さってさ、可愛さに同義語って思って、こういうのやってみたらって言うとする。だから、お前にアドバイスするの怖いなっていつも言われてて、言った通りやるから、だから冗談が言えないってよく言われてた。で常に嗅ぎ回ってたし、くんくん、
くんくん、くんくん、これかこれかみたいな。
やっぱり先輩はこうやってやってらっしゃるの、やっぱこういう意味でやってらっしゃるんですかみたいな。でもその時探してたのは、そんな話を、俺こういうのやったらうまくいくっていうの分かったんだけど、どう思うっていう。うん、いや、そうじゃなくて、こうなんじゃないって、こう話し合える、仲間を探してたの。で、それがね、21、2の時に現れるわけ。その人が。で、ずっと探してて、そんな人がいればいいのにな。例えば映画を一本見た後に、映画以上に映画見た後にあの映画ってこうだよねって喋る時間って楽しいじゃん。
楽しいよね。
ああいう友達ができないのかなって、ずっと探してて、22の時か、巡り合って、そっから、なんていうのかな。自分の心の中での会話、以外の同じような会話が、
外に
できる人ができて、それってすごく怖い
よね。
成長するよね、人が。自分とみんな会話してると思うんだけど、あれをちょっと人に言うと、攻撃されて、もう人には言わないでおこうとしてる人もいると思うし、もしくは、一度も喋ったことない人もいるかもね。僕怖かった、なんか。怖くなかった？
どうだろう、あんまり。
ない。
怖いって思ったことないかな。
あ、そう。うん、俺、実はなんか怖くて。で、それが受け入れられる仲間が出てきて、で、俺はこう思うよっていう、本当に議論できるようになってきて。
なるほどね。
拡大してたイメージが。
イメージがあったね。
で、まあ、ノニオンは田んぼ系なんだけど、バシャールとの出会いがでかいのよ。
え、それは20代に出会った
？
25。25でバシャールと出会って。うん、それはもう当時ってバシャール来てたじゃないですか。
うんうんうん。ダリル・ランカ。
うん、ダリル・ランカ来た時にライブで行ったの。
うんうん、うん、
違う。
うん、ボイスから出たバシャール。
バシャールの本を読んだ。
そう。ね、いや、それがね、すごい面白い出会いなんだけど、うん、25の時に僕ね、ビジネスの中で、がっつり頭を打つわけ。うん、で、押された状態になって、
で、そんなことも起きたんだ。まだ20代なのに。
うん、で、その時だけど、思いっきり頑張ってたから、うん、ちょっと楽になったわけ。要は、もう期待に応えなくていいんだって。
いいんだ。
だから、楽になって、ちょっと引きこもった時に、ほうほうほう、膨大な量のコピーされた本が送られてきて、ちゃちゃっと見たら、今思うとバシャールだったと思う。
ああ、うん、そうなの。
だけど、誰か、俺の心の弱みにね、つ、うん、け込んで、こうやって弱くなった時につけ込んで、こういうことする人いるんだと。うん、だから、誰が送ってきたか、もう送り主を見ずに捨てようと。うん、そうじゃないと、自分の心に残っちゃうから、うん、その人に対して嫌な気持ち、うんうん。だから、見ずに捨てようと思って捨てるんだけど、その後バシャールに会った時に、あの、思想に出会うわけ。
うんうん、
あれあの時捨てたあれだって。しまった、あの人に感謝のことを伝えないとと思ったんだけど、だけど、その、バシャールの本に出会って、うん、そして、バシャールのことを当時教えてらっしゃった、関野彩子さん、うん。
はいはいはい。
のセミナーに行くようになる。
マジ？関野彩子さん。
関野彩子チル
ドレン。セミナー。へぇー、びっくり、そうなんだ。
う
ん、
そうなの。
それがきっかけで、またシフトしていったの。
そこから、うん、いや、バシャール、知ってる人はさ、うん、知ってると思うけど、知らない人はさ、
かなりあの当時だったらきっと、怪しい系に行ってたよね。まあ、要は、誰もそのバシャールはそんな、やっぱり好きでないといかないところじゃないですか。普通の自己啓発とも全然違うわけだから。
ワクワクすることを選択しよう。そんなことみんな選択したら社会が崩壊してしまうのにとかね、当時思ったりしながら。だけど、こっそり隠れて読んでたよね。みんなに。
言わずに。
もうだって変に思われる。
そうだよね、確かね。その当時だったら。
で、バシャールに書いてあることの、うん、その、怒りとは自分のキャパシティを超えた時に生まれる感情である。なるほどなと。はいはい、間違いないなと、
うんうんうん。
ただ、このデモ等がさ、宇宙からのチャンネリングでしょ、
うん、
それはどうかわからないが、うん、これ書いてあることは真実だと。うん、でもだからもう宇宙人でも、タケノコでも、キノコでも何でもいいと。
何でもいい。でもその真実を。
真実をちょっと実験してみたいと、自分の人生で。はい、で本当にワクワクするように選択した場合、うん、本当にどうなっていくかっていうのを、うん、ある程度経済的自由はもう手に入れてたから、うん、検証し始めたわけ、うん。そうするとね、物事が、書いてある通りうまくいくのよ、
うん。
だったらもう一回仕事やってみようかなって思ったわけ。
あ、そうか。
うん。要は、ハーフリタイア。
いや、もうなん
か、オールモストリタイア。
ハーフリタイアって、そしてそこの人間関係でこう、なんかちょっと干された感じ、うん。だから、そういうなんかちょっとストップがかかったような時に、落ちた時にそういう救いの、なんかバシャール、うん、宇宙からのメッセージで、バシャールが来たって感じだよね。
来た来た来た。
でも、それを読むことでやっぱり自分はもう一回、
うん、
でもさ、やり直すってもさ、さあ、これからやるぞって25歳の人が多いのに、うん、もう一回何か人生が大きく変わっちゃったっていうのが、たくみさん面白いね。
そうね。
ね。
ちょっと早熟だよね。
早熟だと思う。
だから25の段階では、うん、鮭が川を登った状態で、
ね、
もう鱗とかヒラヒラしてて、もう泳げねえ俺みたいな
状態になって、
ここでのんびりするって思ってたんだけど、うん、バシャールと触れたことによって、うん、蘇生されたの。いや、バーンって心が浮き上がって、
ね、
このメソッドで仕事をやってみようと、う
ん、
要は仕事を頑張るという意識じゃなくて、うん、このメソッドを試してみたい、
うん、
そしたらガガガガガって結果が出たわけ。
うわぁ。
魔法じゃんと思ったわけ、当時。
なるほど。
ということは、ちょっと試してみようと。
うん、
もうそれ30代の前半なんだけど、うんうん、仕事はやったことがあるじゃん、
うん。
仕事じゃない世界でこれが通用するかどうか試してやると思った。
はい。
よし、作家になろうと思った、ね。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では、穴口恵子に聞いてみたいことや、ご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力、検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーション アニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。